お立ちいただいて参詠546番。購読文、別紙のプリントをご覧ください。購読文、詩編第96編1節から9節。新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え。国々に主の栄光を語り伝えよ、諸国のためにその驚くべき御業を。諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ、諸国の民をこぞって主に着せよ、栄光と力を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる死にひれ伏せ、全地を見舞いにおののけ。次に主の祈り、購読文の裏をご覧ください。主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌2編152番。 お座りください。聖書を朗読します。はじめに旧約聖書創世記32章1節から22節、旧約聖書54ページ、創世記32章1節から22節。次の朝早く、ラバンは孫や娘たちに口づけをして祝福を与え、そこを去って自分の家へ帰っていった。ヤコブが旅を続けていると、突然神の御使いたちが現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言い、その場所をマハナイム、二組の陣営と名付けた。ヤコブはあらかじめセイル地方、すなわちエドムの野にいる兄エサウのもとに使いの者を使わすことにし、お前たちは私の主人エサウにこう言いなさい、命じた。あなたのしもべヤコブはこう申しております。私はラバンのもとに滞在し、今日至りました。牛、ロバ、羊、男女の奴隷を所有するようになりました。そこで使いの者をご主人様のもとに送ってご報告し、ご機嫌をお伺いいたします。使いの者はヤコブのところに帰ってきて、兄上のエサウ様のところへ行ってまいりました。兄上様の方でもあなたを迎えるため400人のお供を連れてこちらへおいでになる途中でございますと報告した。ヤコブは非常に恐れ、思い悩んだ末、連れている人々を羊、牛、ラクダなどともに二組に分けた。エサウがやってきて一方の組に攻撃を仕掛けても、残りの組は助かると思ったからである。ヤコブは祈った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神、主よ、あなたは私にこう言われた。あなたは生まれ故郷に帰りなさい。私はあなたに幸いを与えると、私はあなたがしもべに示してくれたくださったすべての慈しみと誠を受けることに足りないものです。かつて私は一本の杖を頼りにこのヨルダン川を渡りましたが、今二組の陣営を持つまでになりました。どうか兄エサウの手から救ってください。私は兄が恐ろしいのです。兄は攻めてきて私をはじめ母も子供も殺すかもしれません。あなたはかつてこう言われました。私は必ずあなたに幸いを与え、あなたの子孫を海辺の砂のように数え切れないほど多くすると。その夜、ヤコブはそこに野宿して、自分たちの持ち物の中から兄エサウへの贈り物を選んだ。それは宮城200匹、親木20匹、メフシジ200匹、お羊20匹、父ラクダ30頭とその子供、メウシ40頭、お牛10頭、メロバ20頭、オロバ10頭であった。それを群れごとに分け、召使いたちの手に渡していった。群れと群れとの間に振りを置き、私の先に立っていきなさい。また先頭を行く者には次のように命じた。兄エサウがお前に出会って、お前の主人は誰だ、どこへ行くのか、ここにいる家畜は誰のものだと尋ねたら、こう言いなさい。これはあなた様のしもべヤコブのもので、ご主人のエサウ様に差し上げる贈り物でございます。ヤコブは後から参りますと。ヤコブは2番目のものにも3番目のものにも群れの後についていくすべてのものに命じていった。エサウに出会ったらこれと同じことを述べ、あなた様のしもべヤコブも後から参りますと言いなさい。ヤコブは贈り物を先に行かせて兄をなだめ、その後で顔を合わせればおそらく快く迎えてくれるだろうと思ったのです。こうして贈り物を先に行かせ、ヤコブ自身はその夜 野営地にとどまった。続きまして、新約聖書ヤコブの手紙1章2節から8節、新約聖書421ページ、新約聖書ヤコブの手紙1章2節から8節。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会う時はこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあんた方は知っています。あくまで忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になります。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも憎しみなくとがめ立てしないでお当てになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。いささかも疑わず信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。そういう人は主から何かいただけると思ってはなりません。心が定まらず生き方全体に安定を欠く人です。以上、そこまでです。祈祷いたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神様、新しい年2026年の初めの聖日、兄弟姉妹と共に御前に招かれ、あなたを賛美し礼拝を守りますことを心から感謝いたします。この一年も神様が御言葉によって私たちを生かし導いてくださることを祈ります。礼拝を守る生活は私たちに喜びと希望を与え、生きる力を与えてくれます。あなたの御言葉は私たちの道の光であり、私たちの歩みを照らす灯火です。私たちは常にあなたを恐れとおののきを持って謙虚に仰ぎ見、私たちの信仰の歩みがあなたの御心にかない、あなたの栄光を表すことができますよう導いてください。この一週間の歩みを振り返るとき、私たちは日々の誘惑や欲望に流され、あなたの御言葉をも忘れてしまう心の弱い、信仰の薄い、罪深い、愚かなものです。御前に深く懺悔いたします。しかしながら、そんな私たちを憐れみを持って常に顧みてくださり、温かい眼差しで支えて導いてくださることに感謝いたします。昨年は受洗者、展開者など多くの方々を教会員として迎えました。続いて多くの方々が受洗準備されています。神の御言葉によって感謝と喜びに満たされ、新しく生きる力が与えられますように、そして教会に導かれますよう切に望みます。またクリスマスには多くの方々が出席され、喜びと感謝を持って御子の誕生を祝いました。昨年は神の御恵みのもとに守られてきたことに感謝いたします。主イエスキリストの十字架の死が私たちの罪をあがない、私たちを救い、復活によって永遠の命を与えていただいたことを強く信じます。神の救いの恵みに感謝いたします。主よ、どうか限りない慈しみと許しに応え、私たちはその恵みにふさわしいものとして主の御言葉を信じ、己を捧げ、主に仕え、生涯よき働き手として主の十字架の道を歩む例として導いてください。東京会は1893年1月8日宮町抗議所として発足してから今年で133年を迎えます。信仰がこの歴史の中で確かな歩みとしてなさしめていることを覚えます。主が生きて教会を導き、それに応えた創立以来の先達者が 信仰と希望と愛を高く掲げ、ひたすら歩み続けてこられました。先達者が歩んだ信仰の道を深く学び、信仰と希望と正しく信仰を継承していますよう、私たちはその枝として豊かに歩むことができますよう導いてください。根性は生産に預かります。一人一人が清められ、生産の恵みを通してキリストの体の生きた枝として喜び味わうことができますよう導いてください。礼拝後には長老会が持たれます。この1年の教会の宣教計画と伝道の歩みの上に豊かな祝福がありますようお守りください。さまざまな課題がありますが、どうぞ豊かな話し合いがなされ、教会形成に資することができますよう、最初から最後まで主の御手のうちに守られ導いてください。今世界では戦争、貧困、災害、気候変動による被害などさまざまな問題が山積しています。主よ、どうか御心の天になるごとく地にもなさせてください。私たちは混沌とした社会の中のただ中にあっても、あなたを見失うことなく主の生きた言葉に常に信じて歩み続けていきたいと思います。ただいまから二組の陣営と題しまして、中本牧師より説教を賜ります。主よ、説教者を祝し、聖霊の働きによって御言葉を語り、聞く私たちの心の窓を開き、心を一つにして受け止めることができますよう、私たちの信仰を強めさせてください。今日さまざまな事情により心の集うことのできない多くの兄弟姉妹たちを覚えております。どうぞ私たちの同じ恵みを与え、一人一人を顧みてください。特に病床にある兄弟姉妹、施設で過ごされている高齢の方々には癒しと平安を与えてください。悩み、苦しみ、悲しみ、困難の中にある者には慰めと励ましとを与え、顧みてください。喜びの中にある者も主の皆に帰すことができますよ。これらの感謝と願いと主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただいて白い賛美歌2編21、451番、お手元と白い賛美歌をご覧ください。 お座りください。説教二組の陣営と題しまして、中本純牧師。
2026年最初の主日礼拝をお捧げしています。今お読みした聖書の創世記32章には、義理の父親であるラバンと契約を交わしたヤコブが、今度はお兄さんのエサウと20年ぶりの再会を果たすべく歩み始める、そういった場面が描かれています。この32章に至るまでに、その箇所を読む限り、ヤコブとラバンの関係というものはもはや修復のしようがないほどに破綻してしまっていたことは明らかであります。だからこそ両者は互いの主張する正しさや今後の関係性に至るまでの一切を神様に委ねることで最終的に合意したのです。それはお互いが敵意を持って互いが定めた地境を超えることのないようにする契約であり、傍から見ればある種そういった神様の前で袂を分かつ一番賢明な仕方での終わり方であったと言えます。二人とも自らの力を振るって決着をつけようとしたわけではなかったのです。最終的には神様の導きに委ねようとしたことがとても象徴的であると言えます。ヤコブのこれまでの歩みを振り返ってみますと、彼はいつも最初のうちは自分の力で問題の解決に向けて知恵を働かせるのですが、最終的には神様により頼むほかない状況に追い込まれてしまいます。もちろんヤコブにしてみれば、真面目に問題に取り組んだ結果いつもそうなってしまうのでありましょうが、その都度自分の無力さというものを嫌というほど知らされる歩みであったと言えるのではないかと思います。今朝ご一緒にお読みしている二組の陣営の話にしても、それは同じことが言えると思うのです。今朝の箇所で二組の陣営が出てくる場面というものが二つございます。一つ目は三節のところで語られている、突然目の前に現れた神の御使いたちが、その神の御使いたちを見たヤコブが、ここは神の陣営だと言って、その場所をマハナイム、二組の陣営と名付けたという場面です。そして二つ目が八節のところで語られている、ヤコブがお兄さんのエサウとの再会を前に、自分が連れている人々を羊、牛、ラクダなどと共に二組に分けたという場面です。どちらも二組の陣営というものが共通したメタファーとして語られています。これら二組の陣営が指すものが何であったのか、それを読み解く前に、そもそもどうしてヤコブは20年ぶりにお兄さんのエサウと再会しようと思ったのか、そのことが不思議に思えてきます。彼は20年前にお兄さんのエサウから長子の権利を騙し取って、夜逃げ同然で故郷を飛び出してきたものです。そのような後ろめたい過去を抱えているのに、どうして再び故郷に帰ろうとしているのだろうか。それも4節を見るとお分かりになるように、その目的地はエドムの野にいるエサウを目的地と定め歩みを進めているということです。この20年もの間、ラバンの下で言ってみれば抑圧された強制労働の生活を強いられてきたヤコブです。そこから解放されてようやく自由に暮らすことができたはずなのに、どうしてお兄さんのエサウに会おうとしたのでしょうか。ひょっとしたらこの20年間で生活に余裕ができたことがきっかけで、心にも余裕ができて、食材の意味も込めて 過去の出来事を清算しようとしたのではないだろうかと、そのように考えられるかもしれません。そうだとしても、それは辻褄が合いません。かつてエサウはヤコブに長子の権利を騙し取られた際、父の物日も遠くない。その時が来たら必ず弟のヤコブを殺してやると。そのようにお兄さんのエサウは殺意をあらわにしたのです。そのことをヤコブは決して忘れていません。だからこそ8節のところでヤコブはエサウの出方を恐れて二組の陣営を敷いたのです。ではそうだとすると、ヤコブは2節から3節にかけて登場している神の御使いたちに遭遇したから、そのことがきっかけで心を新たにされた、そのように見る見方があるかもしれません。確かにその可能性はあると思います。実際聖書の仲介書を開いてみても、多くの仲介者がそうした読み方をしています。しかし私は少し異なった見方をしています。それはこの後の創世記32章の23節以降に描かれているペヌエルでの格闘の場面におけるヤコブが取った不可解な行動との関連性からそのように思うのです。試しに旧約聖書の56ページをお開きいただきたいと思います。そちらの23節から25節の前半部分をご覧いただくと次のようにあります。その夜ヤコブは起きて二人の妻と二人のそばめ、それに11人の子供を連れてヤボクの渡しを渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうとヤコブは一人後に残った。エサウと再会する前の夜にヤコブが取ったこの行動、家族並びに使いの者たちに持ち物をすべて預けて川の手前に一人取り残される形で残ったヤコブ、この描写が伝えるものが何であるのか、それを考えた時に私はヤコブがこの時自分の人生にある意味見切りをつけていたのではないかと感じさせられるのです。そこにあるのは徹底的なる自分の人生に対する諦めのような感情です。冷静に考えてみますと、ヤコブの年齢はこの時60歳です。ヤコブがお兄さんのエサウから長子の権利を騙し取るその直前の箇所で、双子の兄であるエサウは40歳であった、そう書かれています。あれから20年が経ったのです。時として若々しく見られがちなヤコブでありますが、この時すでに60歳を迎えていたのです。人生の酸いも甘いもある程度知り尽くした年齢です。また自分の限界というものも知り尽くした年齢であると言えるかもしれません。けれどもそれとともに60歳という年齢は、先ほどのエサウの言葉を借りるなら、父親が喪に服する日もそう遠くない日であった、そういった年齢であります。そうした中で彼は本当の意味で自分の人生を清算しようとしていたのではないだろうか、そのように私は思わされるのです。もちろんそのことはあくまで想像の域を出ないのですが、けれどもそのように見てみますと、2節から3節に登場する神の御使いたちは、人生に見切りをつけ終止符を打とうとしているヤコブを制止する、それを引き止める神の側の行為である、そう捉えることもできるのではないだろうかと思えるのです。かつて父イサクがアブラハムによって捧げられようとした際、寸前のところで引き止めた神の御使いのように、ヤコブの前に現れた御使いたちは神の領域と人間の領域とのその地境を明確に示します。それは今自分が立っているところが神と人との境界線であるということを示します。つまり 自分の人生が神の計画とリンクしているということを明確に知らされた瞬間であったのです。自分の人生が神様によって思わぬ方向へと運ばれている。そのことを知らされながらも、けれども、目の前に迫った恐怖に身をかがめるヤコブの姿があります。その理由というのが7節で、使いの者から知らされたエサウが400人のお供を率いているという情報によるものです。自分はひょっとしたらエサウの手によって殺されるかもしれない。400人のお供たちが武装して攻め込んでくるかもしれない。それこそが神様が自分に対して下そうとしておられる罰なのかもしれない。そう考えたヤコブは、自分が引き連れていた人々を羊、牛、ラクダと一緒に2組に分けることにします。エサウがやってきて一方の組に攻撃を仕掛けても残りの組は助かるためでありました。前後左右、どの方向から攻撃されることを想定していたのかは分かりませんが、一つ分かることがあります。この時ヤコブにとって一番安全な場所は、自分たちの部隊の真ん中であったということです。自分の人生に見切りをつけたはずの人が、恐怖を前にして大勢の人々や家畜がいる、その真ん中に身を潜める。とても滑稽に思えるかもしれません。しかし、それこそが、私たち人間の正直な姿である、と言えるのではないでしょうか。程度の差こそあれ、私たちはふとした拍子で、いつでも自分の人生に見切りをつけようとする生き物です。しかし、身に迫る恐怖に対しては、いつでも逃れたい、そう願う生き物でもあります。犠牲になる部隊と生き残る部隊、それは生と死の狭間を意味しています。今、ヤコブはそこに立たされています。ここでのヤコブの二組の陣営、それは彼が死の恐怖の瀬戸際で振り絞った最後の知恵であったと言えるのです。ここでのヤコブと状況は異なっていますが、私たちもまたそうした生と死の狭間を歩む中で、懸命にあがこうと努める、そういった生き物であると言えます。さらには14節以降にあるように、安心を得るためにエサウへの贈り物を用意する、そういったヤコブの必死な姿を自分と重ねて捉えることができると思います。そうした中でヤコブは神に祈りを捧げるのです。10節から13節にこうあります。私の父、アブラハムの神、私の父、イサクの神、主よ。あなたは私にこう言われました。あなたは生まれ故郷に帰りなさい。私はあなたに幸いを与える、と。私はあなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。かつて私は一本の杖を頼りにこのヨルダン川を渡りましたが、今は二組の陣営を持つまでになりました。どうか兄エサウの手から救ってください。私は兄が恐ろしいのです。兄は攻めてきて私をはじめ母も子供も殺すかもしれません。あなたはかつてこう言われました。私は必ずあなたに幸いを与え、あなたの子孫を海辺の砂のように数えきれないほど多くすると。あなたは私にこう言われました。あなたはかつてこう言われました。ヤコブは繰り返し、お祈りの中で、神様が自分におっしゃった言葉を、今この時、あたかも神様が思い起こしてくださるようにと、そのように祈りを捧げるのです。これら、神様がこのようにおっしゃいましたと言っている、それらの言葉の後には必ず、私はあなたに幸いを与えるという言葉が帰結文として結ばれています。私はあなたに幸いを与える。 それを今思い起こして実行してくださいと、そう願っているのです。ひょっとしたら自分の人生が神様の領域と結ばれている、その瞬間を垣間見るようにさせられているものの祈りというものは、常に生と死の狭間で懸命にあがいている時にこそ与えられるもの、そして紡ぎ出されるものであるのかもしれません。名前が同じヤコブですので、とてもややこしいのですが、初代教会の時代にイエス様の肉親として、つまり兄弟としてペトロたちとエルサレム教会を指導し導いた使徒ヤコブという人がいます。この人が書き記した新約聖書のヤコブの手紙、ここには教会員の信仰に基づく実生活の勧めというものが記されております。先ほどご覧いただいた中で、いくつか皆様も感じられたことがあったと思います。いろいろな試練に出会うとき、それを喜びと思いなさいと、そしてあくまでも忍耐しなさいと、そのような勧めがこの使徒ヤコブによって綴られているのです。私たちにしてみれば、試練に遭うとき、つまり世の中でのいろいろな困難や問題に直面するとき、自分にとって一番辛いと思えるような出来事に遭遇するとき、それを喜びに思うだなんて到底できないことだと、そのように思われると思います。またそれらを我慢する、忍耐する、到底できないことだと、できないことをどうして要求しているのだろうと。それは言ってみれば、私たちにとってみればできないことを喜び、あるいはそれこそ自分たちにとってなくてはならない信仰の技であると捉えることは二律背反であると、相反するものであると、そのように受け止めざるを得ない事柄であると思いますけれども、よくよく考えていただきたいと思うのです。この手紙を書いているヤコブでありますが、先ほども申し上げましたように、イエス・キリストの後に母マリアとヨセフから生まれた肉親です。つまり人間としてのイエスという人物を、同じ故郷ナザレで幼い頃からずっと見て育った人物です。その人が今イエスこそ救い主である、神であると、そのことを述べ伝える教会の指導者として活動しているのです。誠の人にして誠の神であるイエス・キリストの信心行政というもの、もっと言うと、私たちのキリスト教会が信じている救い主は、信心行政という二律背反を抱えているお方である。私たちの観点からすれば、相反する事柄を一つの事柄として信じるように求められている事柄であると言えるのです。ヤコブ自身がそうした二律背反を抱えながらも、しかしそれを人々に勧めている。この2節から8節にかけての文章でありますが、試練や忍耐、さらに言うと知恵の欠けている人、それらの事柄というものについて、キリストにあってそれらを乗り越えるようにさせていただきなさいと、そういった文章であることがわかるのです。私たちには到底無理なことであるけれども、キリストにあってそれらを成し遂げるように、あなたも変えられなさいという勧めであることがわかるのです。今お読みしている創世記のヤコブにおいても、やはり同じであると思うのです。彼自身が置かれているところというのは、生と死の狭間、二律背反です。しかし人は二律背反の中でこそ神との交わりを与えられる、相反するものであり、私たちの実生活に応じては到底交わることのないものであるとみなしていたものが、実は人生の瀬戸際において最も必要とされるということを伝えているのです。それらは紛れもなく私たちの側の力によって起こされるものではなく、あくまで私たちを愛してやまない、今朝も私たち一人一人の名前を呼んでやまない 主なる神様、このお方の一方的な恵みによってそれらの出来事が私たちの人生の中で起こされていくというのです。今朝聖餐卓上に備えられましたパンと杯、これらはまさにイエス・キリストの命と結ばれるための秘儀であります。私たちの目には物素として、つまり物質としてのパンと杯にしか見えませんけれども、ここにキリストの霊が注がれることにより、私たちはキリストの命と結ばれることが可能とされています。これもまた私たちの常識においては起こりうることのない二律背反であると言えます。二組の陣営というものは、そのような二律背反を伴って私たちの人生に訪れるものである。そのことを聖書は淡々と告げます。私たちは当然そうした出来事を垣間見せられるとき、このヤコブのように恐れを抱きます。しかしその恐れの先に、神様の一方的なまでの恵みと導きが待ち構えている、備えられているということを、私たちはこうして礼拝を捧げる中で知らされるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたによって2026年新たなる年が私たちに備えられました。こうして恵みを持ってあなたが備えてくださっている一日一日に、私たちはただただ感謝をあなたに捧げます。聖書の御言葉を通じて、私たちの人生において思いがけない出来事を、自分の命とは相反する事柄であろうと、この頭の中の考えから除外していた出来事が唐突に訪れる、そうしたことがあります。しかし聖書は続けて私たちに教えるのです。そうした時こそ神が最も身近に迫っておられる時であると。今神様が私たちのこの命を通してその計画を果たそうとしているその時であるのだ。私たちはもちろん人生の困難を前に恐怖や恐れを抱きますけれども、自分が一人ではないということを神様どうぞ改めて教えてください。あなたの愛をもって私たちの心を温めてくださいますように。今朝礼拝に集っているお一人一人をどうぞあなたが伴ってくださり、引き続き見守りのうちに置いてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌263番をご一緒に歌いましょう。
喜ばしき声響かせ、角笛持って触れしめせよ、よろずの国人いましもよ、罪人らよ。 帰れや罪人今しも呼べるの年こそ気にけれ喜ばしき年きにけりあがなわれし罪人らよ喜び勇みてふるさとさしつつ急ぎて帰れや
それではお立ちいただいて正英542番を歌い祝祷高僧をもって本日の礼拝を閉じます。
褒めたわたえよ見坂別月せぬ雨粒神を
主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
お座りください。